いうとき、両側に美しい花がたくさんですね、咲いています。一人の姉妹がですね、コツコツと奉仕して手入れをしてくださっています。そのような見えないところの奉仕にも心から感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。第2列王記18章を開いてください。今日は小鶴勝信兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りですが、今日はすべて旧約聖書からお話をいたします。では小鶴勝信兄弟、第2列王記18章の最初に一節だけ読んでください。
イスラエルの王エラの子ホセアの第三年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった、
はい、今日5月14日は2つの記念日ですが、皆さん今日は何の日か知っていますか？はい、一つは母の日ですね。もう一つは何でしょう？5月14日、まあ、クリスチャンなら知っとってください。今日5月14日はイスラエルの建国記念日です。今から1900年前 AD70 年にローマ帝国に滅ぼされ、世界中に離散したイスラエルの民がヒトラーのホロコーストなどを経て、第二次世界大戦後パレスチナ、今のイスラエルに集まり、1948年5月14日、ベン・グリオン首相はテルアビブでイスラエルの建国を宣言しました。これは旧約聖書のエゼキエル書34章13節など、まあ、何箇所かありますが、の予言の成就ですが、1900年間も土地を離れ散っていた一つの民族が、他の民族に溶けることなく、再び一箇所に集まる。これは世界史の中の奇跡の中の奇跡と言われています。しかしながら、その独立に猛反発したアラブ諸国との間に今まで4度の中東戦争が起こりましたが、すべてイスラエルが勝利し、その度に領土を広げ今日に至っています。5月14日はイスラエルの独立記念日、来年がちょうど70年になります。今日は5月第2週、まあ、母の日ですねと、5月14日にちなんで2つのポイントよりお話をいたします。で、第一が母の日、そして第二がイスラエルです。では第一のポイントですね、母の日。いいですか？今読んだところ、北イスラエルがホセア王の時、南のユダ王国ではアハズ王の子ですね、ヒゼキヤが王となりました。イスラエルはダビデ王の後、その子ソロモンの時代に、まあ、ソロモンが晩年多くの外国人の妻をめとり、その外国人の妻が持ち込んだ異教の神々、偶像を拝み、まことの神主から心が離れてしまいました。もう本当にあれほどの祝福を受けておきながら、人間の心はなんと弱く、また不真実で、受けた恵みをすぐに忘れてしまうものでしょう。それを養う神様は、ソロモンの子レハベアムの時代にイスラエルを北イスラエルと南ユダ王国に分裂させられました。この列王記には北イスラエルと南ユダの王が、ね、交互に年代順に記されています。その南ユダ王国の14代目の王が今読んだヒゼキヤです。ヒゼキヤとはヘブライ語でヤーウェ、主は強め保うという意味ですが、彼はユダ王国の中で最も偉大な王の一人と数えられており、ある聖書の仲介書には、彼はイスラエルの歴史の中でも南北両王国を通じて稀に見る全王であったと記されています。 では列王記同じ18章の大鶴兄弟3節から7節まで読んでください。
彼はすべて祖父ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに功を焚いていたからである。これはネフェシュータンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーゼに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。
書いてある通りです。3節、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。5節、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダ王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられたゆえに、彼はどこへ出陣しても勝利を収めたとあります。何故に彼はこのような偉大な良き王とですね、なれたのでしょうか。その理由はですね、彼の母にあります。では踊る兄弟2節読んでください。
彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。
はい、このヒゼキヤ王の母の名をアビ、下の米印にはアビヤとなっておりますが、アビヤはゼカリアの娘であった。アビヤというのはヘブライ語で、我が父はヤーウェ主であるという意味。母アビヤの父はゼカリアとありますが、まあ、聖書にはゼカリアという名の人がたくさん、30人ぐらい出てきますので、どのゼカリアか特定できませんが、ゼカリアという言葉の意味、ゼカリアという名の預言者は少なくとも2名おり、ね、ゼカリアとはヤーウェは覚えておられるという意味です。イスラエルの言葉に何とかや、イザヤとかですね、ゼカリアとか最後にヤがつきますけども、これはヤーウェ主という意味の短縮語です、ですね、ヤです。敬虔な神を敬う母アビヤより生まれ育てられたユダの王ヒゼキヤは、母の教えと感化によりイスラエルの歴史上まれに見る全王となりました。ちなみにこのヒゼキヤのお父さんをアハズと言います。で、決して良い王様ではありませんでした。で、お父さんはですね、良い王ではありませんでした。で、ちょっと前の第二歴代史の16章を見てみてください。で、大鶴兄弟1節から3節読んでみてください。
デマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。
このアハズというのがですね、ヒゼキヤの王様で、あのお父さんですけれども、彼はその父祖ダビデと違って、彼の目主に目の主の目に彼の神主の目にかなうことを行わなかったと、こう書いてありますね。 王さんは良い お父さんは良い王様ではありませんでした。この列王記には王様の名前が歴史されているとともに母の名も記されています。それは幼少期の母の教えが、ね、子供にとっていかに大きな信仰と人格の成長につながるかを表しています。まあ、父親より母親の方が影響が強いんですね。父親は大したことのないにお母さんが立派だったからヒゼキヤは立派なものになりました。私たちはですね、今賛美をしましたですね、353番2節よく母上は教えたまいき、罪ある予備とのために尊き神の一人子イエスは命を捨てたまえぬと。お母さんはイエス様が私たちの罪を手十字架にかかり死んで葬られよみがえったのだよと、そのことを繰り返し教えてくださったと、このですね賛美の中にもあります。そしてですね、このヒゼキヤ、前王ヒゼキヤと反対の道を歩んだのが初代の王レハベアムです。そこを見てみましょう。少し前の第一列王記です。14章を開いてください。では大鶴兄弟、14章の21節を読んでください。
ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。
ここにレハブアムは41歳で王となり17年間王であったとあります。レハブアムはソロモン王の子供です。しかし彼の母はナーマといい、アモン人であり、これ異邦人です。ソロモン王が異邦人の女性をめとり生まれた子がレハブアムですね。母ナーマは異邦の神偶像を拝むことをですね教え、レハベアムは母に大きく影響されてしまいました。はい、22から24読んでください。
ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して死を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシラ像を建てた。この国には神殿談笑もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。
23節。彼らもまたすべての高い、丘の上や青木の上に高きところや石の柱やアシュラ像を建てた。この国には神殿談笑もいた。かつて滝本明先生はこう言われました。国が滅びるのは外からではなく内から。偶像礼拝の罪と会員の罪が国も家庭も人も滅ぼしてしまう、まあ、まさにその通りだと思います。ですからここにいる、まあ、若い兄弟たちですね、ケンジ君やリエンジ君、北川君なんかはですね、皆さんはイエス様を信じ神を敬うクリスチャンの女性と結婚してくださいですね。この母親の影響はとても大きいのです。子供は母の愛によって育てられていきますが、母の信仰によって信仰と人格が形成されていきます。前にもお明かししました、アメリカの歴代大統領の中でも最も愛され尊敬している人の一人がアブラハム・リンカーンです。彼は一移民の子としてケンタッキー州の貧しいマルタ小屋に生まれました。家は貧しく、家の中に聖書が一冊あるきりでしたが、それが良かった。他のものがなかった。母ナンシーは夕食が済むと林間を膝の上に乗せて、さあ今日はどこからだったかしらと 聖書の話をしてくれました。リンカーにとって母の膝にもたれて聖書の話を聞くこの時が何よりの楽しみでした。そのことがリンカーの信仰と良心を育て、彼の人生の揺るぎない土台となっていきました。リンカーが9歳の時、母ナンシーは病に倒れこの世を去りますが、臨終の時ですね、リンカーに言いました。お父さんとお姉さんによく仕えなさい、隣人を愛し神を恐れなさい。これが別れの言葉でしたが、この言葉こそリンカーの心にまかれた生涯の種でした。そしてこの種を育てたのは2番目の母サラでした。サラは前夫との間に3人の子供がいましたが、リンカーを分け隔てなく愛しました。リンカーンが学問をしたいと従っているのを知ると、夫の反対をなだめて彼に読書を教え、その地方に初めてできた巡回学校に通わせました。こうして母と子の愛情は生涯変わることなく、偉大な人アブラハム・リンカーンが成長しました。神様はリンカーンに偉大になるための必要なものは何も与えませんでしたが、ただ貧困と母の愛だけを与えたのです。大統領になったリンカーンは後日こう言っています。私の二人の母と聖書は神が私にお与えくださった最も大きな贈り物です。ここにお母さんたちが何人もおられますが、お母さんたち、子供に残す最大の遺産はイエス・キリストを信じる信仰です。遺産として何も残せなくても構いません。どうぞイエス様に対する信仰を子供に残してください。子供にとってそれが最も大きな遺産でありですね。幸いなものだからです。先ほど読みました3節、歌いました3節、母の面影残すのみかは、聖書は険しき旅の導きとなり光となりて、我を御国にゆかしめん。いずれ子供は親から離れていきますけども、この聖書の御言葉と信仰によって子供は神様に祝福されて守られて、その生涯を歩むことができるのです。一箇所聖書を開きます。エレミア書29章を開いてください。では、オズル兄弟、12節、13節を読んでください。
あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして、私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
はい。私のお証しですけども、私も母の信仰によって育てられた一人です。私の母は戦前、第二次世界大戦前、中国の満州に渡り、その頃満州はですね、日本の一部でした。満鉄南満州鉄道といいます。勤めていた父と結婚し、二人の子供ですね、私の二人の姉を設けました。しかし昭和20年ですね、8月敗戦、それこそ気の身気のままで日本に帰ってきた母は全てを失いました。財産も健康も学んだ知識も、そして夫とのですね、私の父との折り合いも悪くなった母は、この世には絶対的に頼れるものはないと知り、絶対的なもの、神を求めました。しかし神様がどこにおられるのか分かりません。あちらの神社、こちらの祈祷所と渡り歩き、滝に打たれに行ったこともありました。しかしながら今読んだところ、もしあなたが12節、あなたが私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私たちが一心に神様を求めるならば、誠の神を求めるならば、神様は私たちに会ってくださると、このようにあります。ある時母が道を歩いていると、預言の声というポスターに目が留まりました。 キリスト教の一つの派、セブンスデアドベンチスト教会の集会案内です。神を求めていた母はこれにも行ってみようと、私の上の姉と共に、まあ、確か3週間ぐらい続いたですね行われた聖書の学びに、まあ、ほとんど毎日出席し、アメリカ人のジャック・セイガー先生、奥様が日本人で通訳された語られる黙示録ダニエル書のですね、聖書の御言葉を聞き、自分の求めていたものはここにあったと、3週間のセミナーの後、イエス・キリスト様を救い主と信じる信仰告白をし、上の姉と共にですね、バプテスマを受けましたですね。私も母に連れられ、子供の頃国分町にあった信徒の方の家庭集会にも出席しました。生活は苦しく、明日食べるものもない状態の時もありましたけれども、そんな時母は大丈夫、神様が与えてくださるからとですね、養ってくださるからと平然としておりました。何の心配もしませんでした。事実、神様は私たちを養ってくださり、私は小中学校で健康優良児になりました。もう話した通りですね。で、市を代表して県の大会にまで行きました。母はですね、終戦と引き上げの頃に、まあ、その苦労によって体を壊し、私は健康な母を知りません。母が学校に来てくれたのは小学校の卒業、6年生の卒業の時まででした。中学校以降はですね、母は一緒に来てくれませんでしたから、私は一人でですね、中学校以上は入学し、卒業式をですね、一人でした。まあ、そのような状態でした。56歳と若さという若さで天に召されましたが、私はイエス様を信じて、私のですね、弟子としての生活の中で最も感謝していることは、母が今天国にいることです。ですね。間もなく会えるですね。私のこの地上の務めが終わったら、まあ、天国にいる母と会える、まあ、そのことを本当に今楽しみにしていますしですね、そのことを成してくださったイエス様に本当に心から感謝し、栄光を返ししたいと思います。御礼姉妹、家族の救いは素晴らしいですよ。また家族が昇天している天国にいるということを知ることはさらに素晴らしいことですね。そこでまた皆さんは永遠の再会があります。天国は現実ですよ。東京があるように、アメリカがあるように、天国がありま す, です、ね。はい、で、私たちはそこに行きます、ね。ヒゼキヤ王もアブラハム・リンカーンも、そして私も母の信仰と教えによってですね、誠の神様イエス・キリスト様を信じるに至りました。ここにおられますお母さんたち、皆さんの子供が幼くても成人していてもですね、どうぞイエス様の弟子となって、我が子に言葉と生き様によってイエス・キリストを伝えてください。その生き方を見て、あなたの子供もやがてイエス様を信じ、キリストのものとなります。使徒の働き16章31節、イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、ね。ちょっとエアコンをつけて消してるの。はい、そして今日のもう一つのメッセージ、それはイスラエルです。エゼキエル書38章を開いてください。では、オゼル兄弟。エゼキエル書38章の8節9節を読んでください。
多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、 あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。
はい。今年のゴールデンウィークに私の娘美坂が帰省し、まあ、妻と3人で、ね、まあ、ドライブに、行きましたけれども、美坂が今年3月よりですね、働いている会社の社長はイスラエル人です。まあ、日本にはイスラエル人少ないですね。美坂が言っておりましたが、イスラエル人はトランプ大統領の誕生を喜んでいるということです。今年1月20日アメリカので大方の予想に反してトランプ氏がアメリカの大統領となりました。まあ、これは私の個人的な思いですが、トランプ大統領の誕生には神様の意思が働いていると思っています。それはなぜかというと、トランプ大統領のイスラエル政策です。中東政策です。トランプ大統領の娘イヴァンカさんですね、そのご主人のですね、クリシュナ・アッシュという人はユダヤ人です。イヴァンカさんはユダヤ教に改心しています。彼はトランプ政権の中枢にいます。この度のアメリカによるシリア空爆もイヴァンカさんと夫ですね、クリシュナ・アッシュの、ね、助言によるものだと言われています。1948年5月14日ですね、今から69年前の今日、イスラエルは建国されました。今のイスラエルの行政関係のですね、そういう施設はテルアビブで行っています。実際はイスラエルはエルサレムが首都ですけども、テルアビブで行政関係は行っています。これは地中海のほとりにありですね、各国の大使館もテルアビブにありますが、しかしトランプ大統領はテルアビブにあるアメリカ大使館をエルサレムに移すと言っています。これはエルサレムこそですね、イスラエルの首都だということを公に認めるものでですね、これを行えばパレスチナ自治政府をはじめ周りのアラブ諸国の猛反発が起こります。それを待っているのが実はロシアなのです。ロシアとロシアの目はいつも中東にあります。イスラエルのすぐ北にあるシリアとロシアは同盟国です。そしてロシアと周りのアラブの諸国の軍隊がイスラエルを攻めるというのが今読んだところです。ここに、まあ、最初にですね、人の子よ2節です。メシェクとトバルの大司教であるマゴクの地ゴクに顔を向け彼に予言せよ。予言して言え、神である主はこうおせらる、メシェクとトバルの大司教である僕よ、今私はあなたに立ち向かう。でこれロシアのこと、ロシアのですね大統領のことです。多くの日が過ぎて8節です。あなたは命令を受け終わりの年に一つの国に侵入する。でこの一つの国がイスラエルです。その国は剣の災害から立ち直り、ね、戦争から立ち直りですね、その民は多くの国々の間から集められ、世界中から集まってきた国がイスラエル。久しく廃墟であった、1900年間廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、まあ、世界中の民がですね、ユダヤ人がイスラパレスチナに集まったことは皆さんご存知。彼らは皆安心して住んでいる。であなたはロシアとそのアラブの軍勢です、連合軍が嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになると。雲のような軍隊がイスラエルを攻めますですね。これは終末の7年の大患難の前に起こることでありですね、ハルマゲドンの戦いではありません。でこの結果どうなるでしょうか。でオズル兄弟38章の21と22を読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。 私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。
はい、飛んで39章の3節から5節まで読んでください。
あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。
イスラエルを攻めたロシア連合軍は神様の手によって滅ぼされ、ロシアはその後急速に国力が衰え、国際舞台から姿を消していきます。で、そしてその後にね、党の連合国が起こります。今 G7 のサミットが行われていますが、世界が党の国によって支配されます。そこはダニエル書に書いてあります。7章を開いてください。では踊る兄弟、最初23節読んでください。
彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。
この第四の獣が終わりの時に起こる666の獣、反キリストですが、その前に24節読んでください。
十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。
全世界がここに10人の王 G10 ですね、10の連合軍によって支配されますが、その G10 の中から1人の指導者が出ます。その指導者とですね、3人の王が争いますが、この3人が倒され、この反キリストと呼ばれる1人の指導者もその時致命傷を負いますけれども、この傷も治り、全世界は驚いて獣を拝むようになると、これは黙示録の13章の3節に記されています。この悪魔サタンに完全に操られた獣と呼ばれる反キリスト、一人の人物ですが、全世界の指導者となり、偽預言者とともにですね、自分を拝ませようとします。はい、25節読んでください。
彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。
はい、彼は誠の神様に逆らう言葉を吐き、自分を神とし、エルサレムに作られた第三神殿に自ら立とうとします。そして2行目、すべてのイスラエル人をこの地上から抹殺しようとします。で、ね、悪魔サタンの狙いはたった一つです。イスラエル人をこの世からすべて滅ぼしてしまうことです。なぜならイスラエル人がこの地上からいなくなったら、イエス様の再臨がないからです。イエス様の再臨がなければ、悪魔はいつまでも生き続けることができるからです。ですから今までサタンは何度も何度もイスラエルの民をこの地上から抹殺しようとしました。例えばモーセが生まれた時にもですね、男の子はすべてナイル川に投げ込めと言いましたし、イエス様がお生まれになる時も2歳以下の子供はですね、全部殺してしまえという命令を出しました。その他ヒトラーもですね、その手先となってイスラエル人を滅ぼそうとしました。サタンの目的はイスラエル人をこの世から抹殺することなのです、ですね。この時ですね、全世界のクリスチャン、特にイスラエルのためにも大迫害が起こります。で、イスラエル人の3分の2が死にます。 で、それはゼカリア書に書いてありますですね。その期間はここにあるように一時と二時と半時と借ります。一と二とですね、 0.5 ですから3年半です。大患難の後半の3年半です。はい、26節読んでください。
しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に耐えされ滅ぼされる。
はい、イスラエルが軍隊、エルサレムが軍隊に囲まれますですね。アンキリストの軍隊に囲まれます。そしてですね、このもう絶体絶命の時、イスラエルの民はようやく自分たちが十字架にかけたイエス様ですね、こそキリストメシアであることを知り、悔い改めてイエス様を信じます。で、そしてイエス様来てくださいとイスラエルの民が叫びます。で、その叫びに応じてですね、イエス様が天からこの地上に降りてこられます。オリーブ山に立たれます。で、これがイエスキリストの地上再臨です。ハルマゲドンに集まりエルサレムを攻めてくる反キリストの連合軍は、キリストは一瞬のうちにですね、滅ぼしてしまわれます。はい、27節読んでください。
国と主権と天下の国々の権威とは、糸高き方の聖徒である民に与えられる。その御国には永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。
はい、反キリストと偽預言者はゲヘネの火に投げ込まれ滅ぼされます。悪魔サタンは縛られます。で、この地に千年間、神様がアブラハムに約束されたイスラエルとイスラエルの繁栄と平和の時が訪れます。で、これが千年王国と言われるもの。千年王国はイスラエルの民のためのものです。大患難の前に敬虚された巨霊姉妹皆さんはですね、イエス様の弟子たちは復活の体でこの千年王国に降りてきます、住みます。そしてこの全地を支配します。で、これがですね、神様のイスラエルの民に対するですね、シナリオです。まあ今日は時間がありませんので、ですね、要点しか話しませんけれども、私たちは今ですね、この聖書の預言が成就する時代に生きています。巨霊姉妹ですね、これからも世界は激しく動いていきますが、中心はイスラエルです。ですからイスラエルにどうぞですね、注目してください。そして今イエス様の再臨の前、聖書に預言されていることが起ころうとしています。私たちはその時代に来ています。今は終わりの時代の終わりの時で、これ終末と言います。終末です。で、終末がいつから始まったか、まあ、いろいろ解釈ありますけれどもね、第一次世界大戦が始まった1914年からが終末だと言われる人もいますし、イスラエルがですね、建国された1948年ですね、5月14日、これからが終末に入ったという方もおられますけども、どちらにしろ私たちは終末に生きています。今もう世界は秒読みです。どうぞ兄弟姉妹、世界の時計であるイスラエルに目を留め、この終わりの時、やがて日本にも神様はね、リバイバルを起こしてくださるかもしれない。その時に備えてください。実はですね、この南と北に分かれたイスラエルですね、ソロモンの後にこの 北イスラエルはアッシリアに滅ぼされます。で、このアッシリアに滅ぼされたイスラエルの民がですね、シルクロードを渡って日本に来たと。そして日本人の幾分かはイスラエル人だと。これを日ユ同祖論と言います。日本人とユダヤ人は先祖が同じと、日本人の中にはユダヤ人がいるというですね、日ユ同祖論という説があります。これはかなり信憑性があります。まあいろんなことでわかるわけです。例えばですね、いくつか申し上げますと、お祭りに担ぐ神輿ですね。で、神輿は上に帆がついています。あれはですね、モーセの幕屋の中にある契約の箱とそっくりなんです。ですね、そっくりです。神社に鳥居がありますね。 ですね、赤く塗ってあります。イスラエルの民は、ね、エジプトを出るとき門柱とカモイに血を塗りました。あの名残だと言われていま す, です、ね。まあ、他にも言葉なんかにですね、皆さんは伊勢神宮に行ったことがあるでしょうか。で、伊勢神宮のですね、灯籠にはダビデの星というですね、三角をこう上下に変えた伊勢神宮の灯籠にはダビデの星が刻んであります。ですね、イスラエルの国旗はご存知でしょうか。ね、ダビデの星が中央にあります。そういうところから日本の歴史の中でイスラエルが非常に影響していると考えられます。ですね、最後の時に神様日本にもリバイバルを起こしてくださるのかもしれません。私たちはその時代に住んでいます。巨礼姉妹、どうぞそのことを覚えてですね、いざ来るリバイバルに備えて、また週末に備えて、イエス様のですね、敬虚に備えて、私たちは心を包み祈りに励みたいと思います。ではどうぞ目を閉じてください。巨礼姉妹、今日は5月14日、5月第2日曜日です。まあ、2つの記念日というところから話しました。一つは母の日、もう一つはイスラエルの建国です。まあ、違うテーマで戸惑ったかもしれませんけどもですね、今日はその日であることを覚えてください。ヒゼキヤ王がそうでありましたように、お母さんの影響によって子供は成長し、人格が整えられていきます。お母さんの信仰は子供に大きな影響を及ぼします。今日もお母さんたちおられますけれども、子供がいくつになっても親は親、子供は子供です。どうぞ子供にその生き様と言葉によってイエス様をどうぞ表してください。そして子供が確実にイエス様のものとなるように、また人格的に本当に成長するようにお母さん育ててください。もう一つがイスラエル。私たちはもう終末に生きており、黙示録や旧約聖書の預言が成就する、ダニエル書がや黙示録が成就する時代に生きています。世界の中心はイスラエルです。どうぞイスラエルに目を向けて、世界の動きに目を向けて、私たちはやがて来るイエス様の再臨、空中経験に備え、リバイバルに備えるものとなりたいと思います。これが今日のメッセージです。今日の御言葉を覚えて1分間、自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ自分の口で主の前に祈ってください。天のお父様、感謝いたします。